企業トップが語る威風堂
々。毎度相場の福の神こと藤本信之です。
アシスタントの飯村美希です。この番組は巷で話題の気になる企業トップをお招きして、番組の指揮者的役割である藤本信之さんが独特のタクトさばきでゲストの人となりを楽しく奏でて紹介していく企業情報番組です。今週もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回も素敵なゲストをお招きしてお送りいたします。どうぞ最後までお楽しみください。この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りします。
企業トップが語る威風堂々。
企業トップが語る威風堂々、本日のゲストをご紹介します。証券コード4933東証プライム上場 INE 代表取締役社長大西洋平さんにお越しいただいています。大西さん、本日どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
INE は大阪市中央区南九宝寺町に本社があります。ヘアケア製品の夜ボタニストと美容家電サロニアを製造販売しています。 We are social beauty innovators for chain of happiness。 私たちは美しく革新的な方法で幸せの連鎖があふれる社会の実現に挑戦し続けますが企業ミッションです。では大西さんの方からも簡単に御社のことを教えてください。
弊社はですね、ヘアケア系、美容家電、スキンケア他の3つのカテゴリーを展開している自社工場を持たないですね、ファブレスの美容メーカーです。 OEM 先で製造された製品を Amazon や楽天といったインターネットモールやドラッグストアや家電量販店といったリアル店舗への両方で販売をしております。で、ご紹介いただいた当社の主力ブランドであるボタニスト、夜、サロニアはそれぞれ国内でヘアケア市場およびヘアアイロン市場で、大手さんもたくさんいる中でトップクラスのシェアを誇っております。
はい、使っていますという方がリスナーの中でもたくさんいらっしゃるんじゃないかなと思いますが、事業内容など詳しいところまた後ほど伺っていきたいなと思います。まずは大西さんの自己紹介を兼ねてしばし質問にお付き合いいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
お願いします。
では大西さん、現在おいくつでいらっしゃいますか？
42歳です。
ご出身はどちらでしょうか？
兵庫県の宝塚市出身です。
子供の頃ご自身で振り返ってどのようなお子さんだったと思われますか？
小学校の時とかは結構活発でリーダーシップがあったかなと思います。学級委員長やったりとか、はい、応援団長やったりとか、はい、いろいろやってました。
中高生の頃はどのようなことに熱中されましたか？
ダンスとかスケボーとか、はい、音楽とかいろんなことに、はい、ハマってました。
立命館大学にご進学されて、もう在学中に起業されていらっしゃるんですよね？
はい、そうです。
この起業というのはかねてからしたいとお考えだったのでしょうか？
高校の時とかは全然考えてなかったんですけど、大学の時にそれこそ20代で上場するような社長さんが当時出てきてたりとか、はい、あとバーで働いてたんですけど、バーのお客さんでも経営者の人が多かったりしたので、こう徐々にこう経営に興味を持っていたっていう流れがあります。
その頃起業というのが身近になったということですか？
そうですね、何か自分でしてみたいなという思いが芽生え出しましたね。あと当時スマホではなくてスマホの前のガラケーの通販がすごい伸びてたので、はい、その通販でこう何かやってみたいなっていう思いもありました。
始めてみていかがでしたか？
初めて見て、一番初めアパレルのモバイル通販をやったんですけど、母親がもともとアパレルで働いてたんで、はい、工場を紹介してもらったりとか、あと芸大の友達にデザインしてもらったりとか、
はい、
で芸大の友達と一緒にこうホームページ作ったりとかして販売してました。で、1回目の T シャツのビジネスはそれなりにうまいこと売れましたね。
ちなみにどのくらいであったかお聞きしても大丈夫でしょうか？
月商で500万円と思うんですよ。
そうでしたか。
はい、それはそうなんです。
全くのそれこそ工場のにお願いするであったりとか、すべてこう、はい、飛び込みでこう営業かけに行くというスタイルだったわけですよね。
そうですね。で、当時の今でいうインフルエンサー、当時でいうこう読者モデル、雑誌とかに載ってるような友人とか友人の友人とかに T シャツのサンプルをバーッと配って報告してもらったりとか、 あとは大手の、通販サイトに営業かけて卸してもらったりとか、はい、もういろいろ全部自分で調べてやってましたね。
あんまりネットがそこまでなかった、うん、インターネット、はい、スマホがない時代ですから、はい、本当にあれですよね、電話帳とかあんなんで。
そうです、そうです、
タウンページ。
タウンページめちゃくちゃ使ってました。だ工場開拓とかもこの後化粧品の方に移る時も、はい、一番初めタウンページで調べてやってました、
はい、そう今だとまあネットでねいろいろ検索できるけど、はい、ないですもんね。その
そうですそうです、はい、
そうしたガッツをお持ちになれたのっていうのは どういった理由があると思われますか。
幼少期からもう両親からも好きなことやりなさいって育てられたので、うん、習い事もいろんな習い事させてもらいましたけど、うん、その中で本当にこうモバイル通販が純粋に面白いな、やってみたいなと思って、うん、やったという流れなので、
よりよくより面白い方向に行くにはどうしたらいいんだろうと進まれていかれたということなんですね。最初は T シャツだったということですが、その後どのように変遷していくのでしょうか。
そうですね、一番初め、T シャツでそれなりに売り上げが立ったんですけど、結局個人でやるには本当はもっと色とか在庫とかを抱えないといけないっていうサイズとかで、うん、でちょっと T シャツを個人でやるのはちょっと在庫リスクが大きいなっていうので、うん、一回、デジタルの広告代理業みたいなのを一人でやってたんですよ、はい、それだと自分で営業して取れたら媒体さんから手数料もらってっていう形で、うん、広告代理業をしばらく一人でやりながら、それだけだと食べれないので夜中警備員のアルバイトしながらみたいな時期が 1,2 年続いて、そこから、アパレルのモバイル通販の成功をなんとかもう一回再現できないかということで美容のモバイル通販にシフトチェンジしていって、で化粧品とかを作って、でそれを通販で売るっていう事業に徐々にシフトチェンジしていきました。
その化粧品を作るという方向に行かれたっていうのが、やはりその T シャツと同じように営業かけて工場にお願いをしてというところなんですね、はい、
そうですね、もう片っ端からタウンページで調べて、それこそで本当に 1,2 社ぐらい、数十社かけたら 1,2 社ぐらい聞いてくれるんですよね、はい、で会ってその中でお取引させていただいてっていうのでやりました、
はい、仲間と一緒にやるようになったというのはいつぐらいになるのでしょうか。
個人で2年やって、はい、法人3年目に法人設立で今の会社を法人化したんですけど、はい、その時に友人に声をかけて徐々にこう仲間を増やしていったっていう流れがあります。
当初はいいねとお読みする社名でらしたんですよね、
はい、
その思いというのはどういったところがあったのでしょうか。
あ、そうですね、本当にそれいいねのいいねっていう思いもありましたし、うん、あと当時Google じゃなくてみんな Yahoo 使ってたんですけど、はい、モバイル通販でこう IT の要素も強い会社にしたいって思いもあったので、だからこう Yahoo といいねとこう、なんですか、英語とこう叫び声みたいな、こう、わかります、はい、このバランスでいいねっていう名前をつけましたね。
そうでしたか。その商品企画されてというのが、はい、そのビジネスモデルとして本社の特徴かと思うんですけれども、はいはいはい、どういった思いで製品を作られていらっしゃるのでしょうか。
あ、そうですね、でもやっぱり一番初めに T シャツ作った時に、自分たちがこれが喜んでもらえるだろうと思って作った商品をいろんな人が買って着ている姿とかを見て、まあ、ものすごい嬉しかったんですよね、はい、でその気持ちって今も一緒なんですけど、僕たちがこれ本当に喜んでもらえるだろうなと思って本気で作った商品をお客様に使っていただいて、実際に喜んでもらえるのをこうレビューとかお客さんの声で聞くっていうのがやっぱり一番嬉しいので、そこはやっぱり仕入れ商品も一時期やってた時期もありましたけど、自分たちで物を作るっていうのはすごいこだわって創業当時からやってきました、
はい、そして夜ボタニストというヒット商品が生まれ、上場ということですけれども、ご自身でこの上場までを振り返ってどのようにお感じになられますか。
まあ、美容のモバイル通販にシフトチェンジして、本当にどんどんいろんな商品を OM 工場さんでいい商品ができればモバイル通販でどんどんどんどん売ってみて、でそれで実績出て売れたら徐々にオフラインに下ろしていくっていうモデルをずっとやってきました。でその中でボタニストっていう今のヘアケアでもトップ3、3、4位ぐらいのシェアを持ってるブランドなんですけど、そのブランドを、発売することができて、で大きく成長、することができました、
ありがとうございます。また事業内容について後半でしっかりと伺っていきたいと思います、この後は企業についてじっくりと伺います。
企業トップが語る威風堂々。
では後半です。藤本さんのタクトがどう冴え渡るのか、ゲストの大西さんとの共演をお楽しみください。
まあ、御社のこのヘアケア製品の主力ブランドについて教えていただきたいんですけど、このヘアケアブランドでは、まあ、当然多少動くことはあると思うんですけど、御社の夜が1位、また、ボタニストが3位と、これが結構多いということなんですけど、これどうやってヒットさせてるんですか。
まず ボタニストを出したのが大体10年前ぐらいなんですけど、はいはいはい、10年前ぐらいのヘアケア市場でいうと、うん、ドラッグストアで売られているシャンプーっていうのはこの数百円程度の価格のものがすごい多かったんですね。でヘアサロンだと3000円以上のものが多かったんですね。でその2択だったんですよ、世の中が。でその中でちょうど1400、500円程度のこの中価格帯の市場が空いてるよねというところに気づいて、かつ、まあ、当時大手さん含めて寡占状態になったというか、もう大手さんばかりだったので、はい、でドラッグストアのヘアケア市場に中価格帯製品市場でパッケージにもこだわってですね、で出来上がったのがボタニストです。で発売当時は本当にもう在庫切れ在庫切れで、はい、いろいろ、はい、ご迷惑かけしましたけど。
でもう10周年を迎えるということですか。
はい、そうですね。リピート率がすごいボタニストで高いんですけど、それは秘密がありまして、その先ほど3000円以上はサロンで売られてるって話しましたけど、実はボタニストを作ってる工場さんって基本はもうサロン向けにしか商品を作らないような工場さんなんですね。でその工場さんをもうなんとか口説きようとして、このクオリティをこの1,400〜1,500円の価格帯でドラッグストアで売りたいっていうので販売できたので、そこも勝因の一つかなと思います。
あといわゆる高品質な製品を、まあ、手頃間の価格で、まあ、販売されてるということで、まあ、ここがやっぱり一つの成功パターンということですか。
そうですね。もともと e コマースで直接お客様に販売するっていうところから始まっている会社なので、たくさんこう中間業者を通して、価格が上がるっていうようなことは基本的になくて、もう工場と僕たち e コマースとお客さんっていう流れで商品を作れてたので、そこは手に取りやすい価格帯でいいものを作ることができたっていうのがあるかなと思います。
でネットでかなり売れてきたら、これはまたドラッグストアとかいわゆるリアル店舗、これに流していくということですか。はい、
そうですね。そのインターネットの実績を持ってリアル店舗に徐々に流していくというモデルです。
なるほど。リアル店舗でいきなり売るってなかなか難しいですもんね。
そうですね。ボタニストも一番初めは本当にインターネットで実績出てるとはいえ、じゃあちょっと1店舗だけ置いてみようかとか、もうそんな世界観から始まりました。で徐々に売れるからっていうので、
はい、どんどんどんどん追加していくという形で、で今後はその強みとしては御社の場合、まあ、当然その企画して高品質な製品を作るっていうのもあると思うんですけど、やっぱりあれってそのパッケージであったり、その例えば広告のテイストであったり、さまざまなクリエイティブ、これがやっぱり重要かと思うんですけど、御社はここにも強みがあるんですよね。は
い、そうですね。弊社の強みの一つでもあるこのブランド創出力ってご説明してるんですけど、アイデアがこう一歩先ではなくて、今ではなくて、この半歩先のアイデアを出していくっていうのがすごい大事にしてます。でどんなアイデアの出し方をしてるかっていうと、社内でアイデアカルチャーをすごい大事にしていて、はい、もうアイデアを出す、秀逸なアイデアを出すっていうことが他社との差別化の一番大事な部分だと思ってるので、そこに評価制度も紐付けてますし、カルチャーもそこから作っていってるんですけど、その中で全社でアイデアコンテストみたいなところを定期的にやるんですけども、そういうことを繰り返していくと年間まあ1万個以上のいろんないい商品のアイデアが集まってくると。でその中でどうそのアイデアを狭めていくかっていう話なんですけど、どちらかというとこの調査はするんですが、調査をしてアイデアを絞めていって、最終的にはそのアイデアがまあ本当にお客様の悩みを解決できるのかとか、本当に半歩先のアイデアでこれはインターネット上でこうバズが起きるのかとか、その辺の定性的な判断も織り交ぜてアイデアを決めていくんですね。なので大手さんだとどっちかというとこう調査にガッと振ったような会社さんが多いですし、ベンチャー企業だと創業者とか企画担当の人の思いとか感性で決める会社が多いんですけど、僕たちはそれをミックスさせて商品をヒットさせてきたという強みがあります。
なるほど。うまくその調査とかさまざまなデータとあとは感性、これをうまく融合させる、でしかもこのアイデアっていうのに社長おっしゃられた通り評価する、これがやっぱりいいですよね。
はい、そうですね。
そうですよね。
ここが真似できないアイデア独自の、はい、調査スタイルだと思ってます。
なるほど。でもう一つ御社このブランド創出力の強みがあるっていうのは分かったんですけど、それ以外にですね、御社の強み、特にやっぱりデジタルマーケティング、やっぱここが強いんですか。
2つ目の強みとしては、オンラインマージスウィズオフラインの OMO という強みがあります。でこのブランドを幅広い層の方に認知してもらうためには、やっぱりこうテレビ CM など大きい広告が主流だったんですけど、ただしこの投下できる広告費の量では我々絶対大手さんに勝つことができないので、なのでそのために 弊社では創業来からこういかに限られた予算の中で効率的にこうブランドを知っていただくかということを徹底的にずっと考え続けてやってきました。そこで最も重要だと考えたのがインターネット上で広告を打つデジタルマーケティングの力です。でデジタルマーケティングでも他社さんだとデジタルマーケティングのノウハウがあまり社内にたまりにくい。それはなぜかというとこう代理店さんにどんとこう任せるケースが大半なんですね。でまあ ANE は創業から19年間このデジタルマーケティングのノウハウがあって、あの本当に業界トップレベルだと思ってるんですけど、の e コマースとかダイレクトマーケティングの人材が社内に82名、所属しています。でそれだけではなくて今のオンラインの話でオフラインで言っても ANE では合計6万5000店舗の配下実績があるので、このオンラインもオフラインも両方持っているというのが弊社の強みかなと思います。
なるほど。あと御社美容家電事業も好調ということなんですけど、このサロニアはどんな製品社を売ってるんですか？
はい、サロニアは、ヘアアイロンやドライヤーなどをメインに、今さまざまな中高価格帯の美容家電も展開しているブランドです。
あと御社 M&A、 今までのところは自社で作っていくいわゆるオーガニックな成長ということなんですけど、やはり非連続的な成長でいうと M&A やっぱり重要だと思うんですけど、直近この肌ケアの会社を M&A されてるんですけど、これ結構いい会社買ったんですよね。
あの昨年そうですね、大阪府箕面市に本社を構えるトゥベール社の買収を行いました。100億円の大型 M&A でした。でトゥベールさんは、売上高41億円、営業利益 13.5 億円で過去3期の売上高 CAGR が 45%、
めちゃくちゃ伸びてますね。
はい、すごい、あの高成長のスキンケアの会社です。で現在はあの基本ほとんどインターネット販売しか展開していないにもかかわらず、この成分に本当にこだわった成分化粧品ブランドとして20年間お客様に愛され成長してきた会社です。で中でもこのシワ改善に高い効果がありつつも、刺激が強い、使い方が難しいとされているこのレチノールっていうレチノショットがすごい大人気です。で弊社はオンラインもオフラインも両軸得意なので、これからトゥベルさんをさらにこうバリューアップしていきたいというふうに考えてます。
なるほど。
では藤本さん、最後の質問をお願いいたします。
あなたの心に残る四字熟語を教えていただきたいんですが。
はい、知行合一です。
はい、なぜ選ばれましたか？
知識や戦略だけでは意味がないですし、行動を実行するだけでもそれは良くないと思います。知識と行動両軸で研ぎ進まし続けることが、一番経営にとって大事なことだというふうに考えてます。
ありがとうございます。改めまして本日のゲストは証券コード4933東証プライム上場 INE 代表取締役社長大西洋平さんでした。大西さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
企業トップが語る威風堂々。
企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナー、東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットは、パソコンの導入、運用管理、クラウドサービスからデータ消去、適正処理までサブスクリプションで企業の IT 部門を強力にバックアップする信頼のパートナーです。取引実績1万5000社以上、東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットにご注目ください。
お送りしてきました企業トップが語る威風堂々、そろそろお別れのお時間です。今日のゲストは INE 代表取締役社長大西洋平さんでした。そして大西さんが選ばれました四字熟語は知行合一でございました。それではここまでのお相手は
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。次回のこの時間まで
ほなさいなら。
この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りしました。